お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、近江福音自由教会です。近江福音自由教会は、2015年の3月、新しい会堂となりました。滋賀県大津市唐崎にあり、JR 湖西線、唐崎駅から東へ歩いて4分のところにあります。1986年に京都福音自由教会の開拓伝道によって生み出され、神様の恵みにより一歩一歩成長させていただき、今日に至っています。毎週日曜日午前10時45分から礼拝をしており、小さな子供から年配者まで様々な年代の人が一緒に参加しています。教会学校、中高生会、青年会、壮年会、婦人会、熟年社会など、各世代に応じた集いや活動をしています。その他、エアロビクス、卓球、太極拳、英会話カフェなど、様々な趣味の教室も楽しく行っています。音楽活動にも力を入れており、聖歌隊、ゴスペルバンドもあります。教会の電話番号は 077-579-3308、 077-579-3308 です。住所は滋賀県大津市唐崎 1-30-5。詳しくは、近江福音自由教会のホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしています。日本福音自由教会協議会、近江福音自由教会をご紹介いたしました。それではこの教会の浜岡正俊牧師の聖書のお話、変わることのない愛、お聞きください。
私たちの教会で、クリスチャン作家の三浦絢子さんの作品の読書会をすることになりました。一番最初の本として取り上げたのが、私たちの地域にも馴染みの深い明智光秀の娘、玉子で、後にキリシタンとなった細川ガラシア夫人です。その小説の中で、明智光秀の結婚について書かれている箇所があります。光秀との結婚が決まっていた弘子が病気になり、その後遺症として頬や額や唇のそばに点々とあばたができてしまいました。弘子の父親は、そのようにあばただらけの顔になってしまった弘子に代えて、妹の八重を嫁がせようとします。けれども明智光秀は、たとえどんなに美しかった顔がアバタだらけになったとしても、結婚の誓いをしたのはこの世でただ一人ひろこしかいないと告げて、彼女と結婚し、生涯にわたり彼女を愛し続けていきました。この小説の中で光秀は娘の玉子に対して、顔や形の美しさは損なわれやすいものであること、そのような外見的なものよりも 謙遜ほど人間を美しくするものはないこと、その反対にいくら見目麗しくても思い上がった傲慢なものほど醜いものはないと語っています。この言葉は明智光秀を通して三浦綾子さんが私たちに伝えたかった大切なメッセージのように聞こえてきます。独身者の結婚のお世話をしておられる方から、その人の情報を伝える欄に本人の写真が付けられ、身長何センチ、体重何キロ、年収がいくらかなどを記載する欄があることが紹介されました。これから結婚を考えようとする人たちにとって、やはり外見や地位や立場や経済力などが気にかかることでしょうけれども、神様が見ておられる視点は異なります。主はサムエルに仰せられた、彼の容貌や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見る、聖書第一サムエル16章7節。私たちを取り巻く環境や時代はどんどんと変わっていきます。私たち自身もだんだんと年を取り老いていきます。そして人は裏切ったり疎遠になったりすることも起こりえます。でも神の愛と真実は、私たちがどのようになろうとも変わることがありません。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう、聖書イザヤ書46章3節から4節。神様は私たちが若かろうが年を取っていようが同じように接してくださいます。この永遠に変わらない神の真実な愛を知るときに、私たちの心には平安が与えられ、どんな時でも希望を持って生き続けることができます。
続いて、同じ近江福音自由教会の信徒、相田博さんの信仰体験談。死の恐怖から解放されて、お聞きください。
子供の時は体が弱く病気ばかりしていました。ですから自分は長生きしないだろうと思っていました。そしていつも死について考えていました。高校、大学と進むにつれて体が丈夫になり、死ぬことについて考えなくなりました。社会人となってアメリカに滞在しました。そこで神様がクリスチャンの友達を与えてくださり、教会へ行きました。ところが残念なことに説教は英語でした。私の英語力では説教を理解できず、面白くありませんでした。でもお昼の食事が楽しみでした。一品持ち寄りでしたので、アメリカ人の家庭料理をバイキングのように食べることができました。説教の時間はボケっとしていましたが、食事の時間になると目が輝いていました。神様はそんな風にして食いしん坊の私を教会につなげてくださいました。そんな状態ですから、聖書やイエス様について十分な理解ができるはずがありません。そのためでしょうか、神は私たち家族に大きな試練を与えました。大きな交通事故でした。一歩間違っていれば家族全員即死でした。妻は緊急手術で入院しました。自分は鞭打ち、長女は肩と腕の2箇所骨折。しかし命に別状がないので、妻を病院に残して夜中の2時ごろに病院を追い出されました。三女を左手に抱いて、次女の手を右手で引き、ギブスをしている長女に声をかけて励ましながら ホテルへと向かいました。とてもつらかったです。この時、神などいないと思いました。神がいたら、こんなひどいことをさせるはずがないと思いました。事故の直後から、また死を強く意識するようになりました。死ぬことが恐ろしいと思いました。この状態から救い出してほしいと思いました。なぜ人は死ななければならないのか、死んだらどうなるのか、わからずに不安でした。帰国後に聖書の学びに参加し、そこで答えを見つけました。死は罪の罰であることがわかりました。衝撃的でした。神がいないと口走っていた自分が、神に背を向けていた罪人であり、死ぬべき身であることを痛感しました。また、そんな罪人の自分を罪の中から救い出してもらえる方法があることも分かりました。それは、イエス・キリストが私の犯した罪の罰を代わりに受けてくださり、十字架で死に、三日目によみがえったことを信じればよいというものでした。信じれば神の子供とされ、永遠の命が与えられ、天国で神と永遠に過ごすことができる。素晴らしいと思いました。そしてイエス・キリストを救い主として信じ、受け入れる決心をしました。その時、死に対する恐れは消え、穏やかな気持ちになることができました。事故直後には、大きな事故に遭ったことは不運で、不幸だと思っていましたが、信じてからは事故にあったからこそ自分がクリスチャンになったのであり、事故を与えてもらったことに感謝できるようになりました。またこのような不思議な方法を通してイエス様が導いてくださったことを深く信じることができるようになりました。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ6章23節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ8章28節。
近江福音自由教会の信徒相田博さんの信仰体験談をお聞きいただきました。